堀会大元節。この方金光大臣あって天地仮の神のおかげを受けられるようになった。この方金光大臣あって神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人はこの方金光大臣である。金光大臣の言うことに背かぬようよく守って信心せよ。まさかの俺には天地仮の神というに及ばぬ。金光大臣助けてくれと言えばおかげを授けてやる。神からも氏子からも双方からの恩人はこの方金光大臣であると、私どもがおかげを受けて大恩人としての金光大臣、ここを分かりやはりいただかなければ、先の方のご理解が何にもならないことになってくる。金光大臣を私どもが大恩人と頂くときに大恩人の言われることであるから聞かずにはおれないということになるのです、ね、大恩人が例えば、ね、まあさまざまな頼みをされるといたしましょうか、まあ、だからこれは人間と人間の場合でもそうです。あの人の代言を受けておる、あの人のご恩とも忘れちゃうならと言われるほどの人が一つ、これはあんたにちょっとお願いだがともし言われたら、それを右左にするわけにはまいりません。やっぱり言うことを聞かずにはおられません。聞かなければ義理が済まんね、というところまでなら、あと天地仮の神様が感じておられるような、金光大臣に対して感じておられるようなその感じをね、私どもが金光大臣に感じた時です、ね、金光大臣は私どもの言うならば恩人であると、大恩人であると分かるためにはやはりお借りを受けなきゃならない。また京水山金光大臣のご信心によってもういよいよもって広大無限の天地仮の神様のおかげを受けられるようになったという自覚が出てくる時にです、金光大臣はまさに私どもの大恩人だということになる。その大恩人が頼むように言っておられること、どうぞ信心しておかげを受けてくれよと、もうコンコンとそれこそシュッシュッとね、頼むように後でどもにくださってあるのが身教えなんです。だから後でどもが大恩人であるということが分かれば、大恩人の言われることがそれか少々無理なことであっても、いわば聞かずには済まされないというところまでね、後でども信心や後でどものいただいておる金光大臣というものが確かなものになってまいりませんと、お塩を言うならば行ずることができませんし、また、行じて初めて分からせていただく真実、おかげを受けてくれと言われる言うならおかげも言うならご神徳も受けられないことになるのです。金光大臣の言うことに背かぬようによく守って信心しようと、要するに先のところがね、ここのところが分からんと白子だになってしまう。言うことは聞かんなり大恩人大恩人と言うとだけじゃ大恩人じゃない、ね、だから大恩人であるということが分からなければ、私金光様のご信心をいただく自分の言うならば心情にしていくということはできないと思う。 そして毎晩ここへ遅く出て、一日のお礼を申し上げる。そしてその日の正法師をしておる人が御用日誌を書きます。その御用日誌を必ず読ませていただきます。もうそれには今日のご参拝がどれだけあって、どういう行事が教会であったというようなことがこと細かに書いてございます。それに自分の今日の朝のご理解、または神の声、または自分の所感といったようなところの欄がございますから、それに細々とみんなが書いております。だからその日一日の正法師をした人の信心ぶりというものが感じられるわけですから、ですから毎日私これ読ませてもらうんです。昨日は三木三郎が正法師だったようです。書いておりますことの中にちょうど夜のご記念中にご記念もその正法師がいたしますから、ね、その雨の音がしきりにこの屋根を打つ、その音を聞かせていただきながら、もう心の底からありがとうなった。なるほど、雨じゃない、惜しめると言わずにはおれないと書いておる。ご心配によっていない命が助かった、もうお米ではない、もうその人のためにはおよねと言わなければ、ご心配と言わなければおられないと書いておるんです。神様のお恵みと実感すれば、もう雨ではない、惜しめであり、ない命を助けていただいたご新米をもうただの米とは思われない、やはりおよねと言わずにはおれない、ご新米と言わずにはおれないことになるというね、金光大臣のおかげで助かったという実感はですね、もうただの金光大臣じゃない、大恩人としての金光大臣である。そこが昨日三木三郎がご記念中に実感したという、そういう実感を持って金光大臣この世に合わせなかったら今日の私のない哀楽はないと、私が実感のその度合いが哀楽のご比例になってくる、ね、だからその大恩人の教えられることであるから、場合には泣く泣くでも言うこと聞かずにはおれないことになってくる。その大恩人の言われることであるから、聞かなければ義理が済まんということになってくる。そして聞いてみて初めて分かることは、こういうありがたいおかげの世界であったんだ、開けてくるんだという事実が分かれば分かるほど、いよいよ金光大臣があって、天地界の神様の広大無限のおかげ、限りない無尽蔵のおかげにつながっていく日々新人生活ができますということになるわけ。だからこの金光大臣あって神は世に出たと教えられるほどしの実感を持ってです、金光大臣あって今日の私があるんだという私は実感が皆さんの場合どの程度にあるんだろうか、その程度が言うことを聞く期間ということになるのです。教えを守る守らないということにつながってくるわけであります。昨日は、目の会で、ちょうど半ばでした。大阪から電話がかかってきた。今度あちらで中近畿の9月に、私の話を聞くという催しが起こっております。もう再三お断りしたんですけども、どうでもというのでなら、まあ、大体承諾をいたしました。でもちろん青年教師の方たちの教務所主催の青年教師を中心にということでしたから、青年教師の方たちに対するお話かとお話するのかと思っておりました。昨日電話がかかってまいりますように、今度三景、大阪で三景ホールという大きな街道があるそうですが、そこでその公開講演にしたいというお話であります。 それで、その、ポスターを使わなければなりませんので、その広大を示してくれとこう言うのです。私は思いました。金子様の先生とか青年教授とかに限らずに、私の話はやっぱりもう本当にたくさんの人に聞いてもらおう、信じのない人たちにも聞いてもらおうかないかなと思ったから、なんかこうかえって、自信のようなものができてきたような感じがするんです、ね、お店の人たちは私の表現が今まで教団の人たちが使ったことのない言葉を盛んに使いますから、あれは金剛塔じゃないとかなんとかといったような、初めからそういう先入観を持って、あれはこれは、あれだ教だというふうに決めつけられるんですから、話しにくいんですよ。ね、ですから、求めてくる人ならば、たとえ信心がなかったも、他宗教の人であってもです。私の話は通用する話だと自分で信じておりますから、それは帰ってよかったなと私はこう思わせていただいて、神様そのことをお届けさせていただいたら、天の心、地の心といただきました。それをいただいて、またいよいよこう自信がつきました。なぜって私ここ30年の私の信心は、もう天の心、地の心より他にないからです。どこを切っても私の話は天の心が出てくるのであり、地の心が出てくるんです。ですから30年の私の模試体験を話すとするなら、何度どれだけ話しても、午前中が、教師の方たちに対する講演であり、午後からが公開講演だということだそうです。まあ大変な気分らしいんです。先日から若先生に、その、実際現地に来ていただいて、そちらのお差し詰めいただきたいし、それ前のこと前のような相談会をしたいから、ぜひ、出てきていただきたいという電話があったから、わざわざ出ていかんでもいいだろう。別にはただお話をするのですから、見たらこさえたらするわけじゃない。ただ、私の持ってる話をするだけですが、そんな必要ないですよと。またいろいろそういうご心配を言ってませんよと。もし会わなければならんなら、この論客等下の、ご本部みんなを参拝の方にいただきますから、まあ、その時お会いいたしましょうと言って、まあ、念を切ったということでございますけれども、もうとにかく、まあ、言うなら大掛かりなことになってきそうです。本当に私そう思うんです。私の信心はもう天の心、地の心であり、言うならば、ね、天地日月の心になること、寛容と、この天地日月の心になること、寛容だと、そこに焦点を置いて日々の生活がなされていくところから、言うなら、金剛塔の心である我が心、天地格付けのご精神がだんだん分かってくるし、身についてくるというのが天地日月の心なんです。ね、ですから皆さんでもね、もうここのところに精進をなさる以外はないです。ここあれだけでご神話を聞かれた方たちは、私は今朝方、昨夜休ませていただくに、そのやはりこれは大変なことだなというなら、三権法律派に例えば信心のあるものないもの教師信者が集まることだろうが、おかげをいただくならば、本当に皆さんが一人一人おかげを受けてもらえるようなお話をさせていただかなきゃならんなというようなことを心に描いて休ませてもらった。そしたら今朝方からお読みをいただきましてね、ちょうど大和のいわゆる山あいのような広場がちょっとありましてね、そこである聞いたことも見たこともない、まあ、新人歌手というか、歌手というのでもない、まあ、高校を出たばっかりのような、おそまんな格好しておる、顔の真ん中、声らしい、その人がですね、その歌を歌われるというのです。それで、あともどうもそこにみんな集まって歌を聴き、何時からというので、それも連れてきたのが、カバレの、私の妹婿にあたります、上野勝美先生が連れてきとるようです。それでその歌が始まりましたから、まだいっぱい集まっているわけでもない。まあ、山へから、あっちからこっちからどんどん、聞こうとする人たちが集まってきる。中にもう時間が来たからと言って、立って、歌を歌われるのに、第一、伴奏がない。大概、こう、歌を歌うならば、自分で弾き語り、言うならば、ギターならギターを抱えて、こう、弾きながら歌うんですよね。そのギターもない。伴奏もない。 それがそのニコニコとしてその長い長い歌を歌われるんですけれども、もうその歌のその歌を笑顔の良いことその歌の調子の良いこと声量のあることもうただただもうただこれは人間の歌じゃないだろうというように素晴らしい歌だったんです。そしてその歌い終わられて、はあ、まだこれからもいろんなまだ何曲か歌いなさるよその一人一人のこっちがと思っておりましたらもう歌いなさらんです。そしたらニコニコ笑いながら私の歌はねもうこれだけで十分ですと、あちらこちらから聞きに来てくださる遠方から聞きに来てくださる方たちが間に合われなくまあどんどんその、まあ、終わっとこう切るわけです。人たちには大変気の毒ですけれども一口でも私の歌を聴いてくださった方たちはもうこれで本人も満足してくださるでしょうし私も満足ですと言ってもう早速引き上げてあの上のあいわゆる池尻がですもうあの連れて帰るんです。そして今晩うちに泊まっていただいてお食事でももうお家で差し上げると言って帰るお夢でした。私は本当に昨日その大阪からの電話をかからせていただいて心の中に描いておることの言うなら腹がこれでいよいよまた決まったという感じがいたしました。別に入場料を取るわけではなし、ね、別にみんなが私が堂々たる言うなら話しぶるとかあその衣装をつけてということではない、とはもう言うならここにでもう参りますことでしょうからそれで私がお話をしていただく、その話というのは他には何にもないのです。私の話はもう言うなら天の心地の心それは広大無限な天地の心ですから私がそれを全部話すということはできませんでしょう。また分かりもしません知りもしません。ただし人間が幸せになるという点においてだけならば自信を持ってお話ができるということ、人間の息子が助かること幸せになる幸福になっていくという手当てをです、ね、その一部分ではありましょうけれども天気の心おうちの心を私が解かせていただいたら、ね、言うならどういう宗教の人でも宗派の人でも無神論の人でもまたは信心に抵抗を感じておるという反対の人であっても私の話なら分かる。そして一人一人が、はあ、話を聞いてよかったと言うて、言うていただくというような自信を持ってです。ね。だから、時間に間に合わなかった方たちは、せっかく来ていただいて、気の毒だけれども、一口でも聞いていただいた方たちは、もう、私は満足だと思うと、別に伴奏もなからなければ、特別の、大きな施設ということもないのだけれども、ただ天の心を地の心をとにかく私が30年間それを行じてきたこともう嘘もなかなければおつわるもない、ね、ただどこを切っても天の心地の心その心を質問に応じて答えまたは私の体験をそのまま聞いてもらうということに一つの自信を神様が持たせてくださったように今日思うんです、ね、だから他には何もないです哀楽の場合は、ね、だから天の心地の心それを哀楽理念にまとめてあるのです。ですからこれを行ずる以外にない行ずるためには金光大臣をもっともっと深く知り深く分からせてもらい金光大臣のおかげで今日の私があるという自覚ができるところから大恩人に対するところの言うならば姿勢というものはおのずとそこに決まってくることになるでしょう。昨日は中川建設の70周年記念のなんかお祝いが国の文化ホールでございました。年内行ったご案内をあちらの社長が持ってきておりましたからけども私は行けないと思っておったら昨日野崎先生もやっぱりご案内を受けておったそうですからそれで若人衆を誘ってくださったそうです。それで一緒に今参っております。そして小島は何とか言ったっけな、 この、いろいろ拾ったんですけどね。藤井は、広田さん、テレビなんかでよく大変有名な方ですからね。毒舌で有名な人ですね、この人は。藤原広達という人のお話がいろいろな行事の後にあったんで、まあそれが目当てでみんな行ったわけでしょうけれど、それは1時間半という時間をもう時間を感じさせないほどに素晴らしい面白いお話だったそうです。面白いというよりも、まあ時局のことをいつもテーマにして話されるのでしょうけれども、ね、そして若先生が言っております。最後にですね、最後に締めくくられるときにはこういう話を皆さんに聞いていただいたら、結局要は人間作りにありますということだったそうです。まず人間を作らなければいけないというのです。だからこれから先はうちの親人生の話になったら素晴らしくろうと思ったという話を今日しております。ね、だからその人間作りがです。ね、人間近所のことだとやら、くすねきまさしげのことだとなどを作ったって何にならんですね。ね、こうしやもうしやもことだとじゃ何にならんです。人間の本当の幸せにつながらないです。ね、道徳人間じゃつまらんです。どこまでも天地のご恩徳を分からせてもらい、その天地のご恩徳に、ね、答えを祀らせていただく精神です。ですから、それならばです。あれだけ念を持ってするならば、どういう程度の人でもです。自分がその気になれば、あれだけ念をマスターしてそれを行ずるということは、ありがとうして、もったいのをして、ね。それこそ、愉快にまでなれるという道があれだけ念なんです。それは私がです。ここ30年間、ただ、ね、苦しいことが起こってくれば、苦しいことが起こってくれば、ただただその苦しいことがどこにあるのであろうか。天土の心を知れたし、道あらば、示し天土、己が心にという、これは私が大変苦しい自分にいただいた歌です。こういう熱心な信心しよった人が、ころっと死んでしもた。神様、私には分かりません。ね。どういうわけに、この人が亡くならなければならない、こういう難儀なことにならなければならない、その訳があるならば教えてください。と、神様に言うなら無難大のお願いをした自分のお歌です。天土の心を知るたし道あらば、示せ天土己が心に。そしてその心が分かったときに、一切が信愛であることが分かり、神様の願いが成就しておる一つの手立てであるということが分かってきたときに、そこにはもうお礼を申し上げる以外何物もないというようなものを、まあ、天地二次元の心になること寛容という、この天地二次元の心の中から、ね、いただき止めてあるのが哀楽念です。ですからね、とてもそれが難しいことなのわからんというのではなくて、世界中の隅々にまでもです、ね、広げていかれる我が心時代を作るということ、十三地へ、いわゆる法上へ、ね、人間のおすまずご無礼が例えば詫びる心になれば、神様が許してくださる、法上してくださることしのことがです、今アイラブでは説かれております。だからそういうなお話をですね、例えばの藤原幸達さんのお話を聞いて素晴らしかったけれども、その素晴らしい話でもです、これはどこまでも人間が言うならば真になるものであり、結局だから人間作りがされたということになると、まあ締めくくられたということです。そこでには人間作るということをどういう手立てを持って人間作りをするかと、天地の大道理に基づいて、しかもさ体験を積んで体験を持っておる者がです、解かずにはおかげにならんのです。本当に常時新人生活運動新発想、もうこんな素晴らしいスローガンはないです。そこに何者入れて教団全体が一生懸命に、それこそあと何日かぐらいで 国の教会でこの教会長とそれに総代が一人ついていかんなんことなった、お話聞いかんなんことなった、その代わり弟子も出る弁当も出るとこういうのです。それはどういうことかというと、御徒通常や新人生活運動がどうしてもこういう素晴らしいことにあるのにもかかわらず、一つもそれが進展しない、進行でいかない。そこでそれを詳しく説明しようという会が今度国の教会、もう九州中のあらゆる各地区でそれがあるんです。それで旅費まで出るんです、お弁当まで出るんです。私はそのことを不思議で不思議でたまらない、こんな素晴らしいことを話されるのにどうして弁当やからなんじゃろうかと、旅費まで出さんなんじゃろうかと思う。神様にはそのことをお届けさせてもらいましたら、いただきますことがね、ことですね、ここで学徒に聞きます、ことの緩んでしまっておる、それからシャウトしとってもらうと一生懸命こうやって引けるところをいけない、ね、まず第一に言うなら、十三の糸の調子というのがさっと合わなければいけないでしょう。調子もわからん合わせきらぬものが引いてきかしたってやかましいぐらいの声でしょうね。だから今度の会合でももう実は上がらないと私はそう思うんですね。せっかく弟子まで出した弁当まで食べさせ力したがって、また行っちゃうわからじゃったということになるんです。もうそれを言う人、その自信がことの調子も合わせてくれるのですから、ね、私がなら天使との人の調子を私が合わせて、ね、私の信心に合わせれば天使のリズムが聞こえてくる、しかも絶えなるまでの音律を聞き追うことのできれる信心、だから調子は合わせてるものがね、合わせてやって三式なされてる稽古をしてるなら楽しい稽古もできるようなもんですけれども、だからその藤原幸達さんの話の後にです、ね、私が調子の大殿で一本なら天地の中にはねこういう素晴らしい働きがあるんだよと、もう億年かかっても人間を幸せにしにゃおかん丸を知るにゃおかんという働きがあるんだよと、教祖根高大臣はそこのところをバッチリと受け止められて、神様が丸を知らずにはおかんと言われるなら、こっちも丸をならずにはおかんという働きをこちらが示していけばおかげを受けられるという事実を ご自身で体験されてです、実に丁寧関心人の上に表されたというのが教祖根高大臣ね。それがあまりにも平易な平凡な表現ですから、もうかえって難しい、その難しい教祖様のご信心をです。なら、あれだけの年代、今度はまた、現代の人にも分かりやすく、しかも勘で含めるように、時々明かしてあるのが、あれだけの年ですから、どうでも分からねえいかん、行しなければいけない。そして、金光大臣のおかげで、今日の私があるというところまで、おかげを高めていかなければいけないということになりますね。どうぞ。